いつか逆転、一発満塁ホームラン。皆さんこんにちは。合同会社東君成事務所代表社員の東君成です。
こんにちは。インタビュアーの山口智子です。さて東さん、今日は4月の第2週ですね、うん、最近第1週第2週第3週といろいろテーマを決めてますが、第2週は何でしょうか？うん、
第2週ね、これから第2週はプレゼンテーションに関してのお話しようかなっていうふうに思ってるんですね。
お、いいですね、うん、プレゼンテーション、うん、東さんのもう、うん、得意中の得意分野、
得意中の得意なんで、はい、
うんうん、今日はそのプレゼンテーションでどんなお話ですか？
プレゼンテーションってなかなか難しいなっていうところはあるんですよね。
うん、
どうして難しいかっていうと、プレゼンテーションやんなきゃいけないっていう風にあったら、結構先延ばしして、で、ギリギリになって作るんですよね。
ああ。
うん。例えば、4月の20日にね、プレゼンやるとして、ああ、4月20日プレゼンやんなきゃいけない、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようって言ってるうちに、4月15日になり、4月16日になり、17日になり、で、18日頃、もう翌々日がプレゼンという日ぐらいに、なんかようやく思い越しを上げて、ああ、どうしようかなと思って、パワーポイント開いて、ババッと作ってしまう。で、まあ、それはね、よくあることなんで、まあ、しょうがないよねっていうところは、私も思うところなんですけども、そうやってね、作ったプレゼンテーションって、自分が言いたいことしか入ってないんですよね。世の中多くのプレゼンテーションって、自分が言いたいことしか入ってなくて、聞き手が本当に聞きたいことっていうのが、なんか練られてないっていうんですかね。
わあ、なるほど。聞き手が聞きたいこと。
うん。うん。聞き手が聞きたいっていうのはどういうことかっていうと、聞き手にとってメリットがあること、あるいはメリットを感じてもらえること。
はい。
うん。それをちゃんとプレゼンテーションの中に入れといたら、
うん、
聞き手ってすごく聞いてくれるんですよね。なるほど、なるほどって言ってね。うん、
いやー、確かに。
うん。
そこ抜けがちですね。私も、ああ、そうかもって思いました。
うん。うん、で、じゃあどういうふうにね、聞き手に、聞き手がいいなと思う、ああ、それ聞きたかったっていうふうに言いたくなるプレゼンテーションができるかなんですけど、実はね、アメリカの小学校の先生長くやっていた、学習理論家のバーニス・マッカーシーっていう人がね、1980年にフォーマットっていうね、考え方をね、発表したんですね。
うん、
フォーマットの4っていうのは4つ。で、マットっていうのは、玄関マットみたいな。
うん、
まあなんか下に敷いてるもの、
うん。
そのね、4つの玄関マットがあるっていう名前でフォーマットっていうんですよね。ここまで多分何のことかわかんないと思うんですけども。
はい。
でね、その1つ目のマットがなぜ、もう二つ目のマットが何、三番目のマットがどうやって、
うん、
で、四番目のマットが、これを聞いたらどうなるかっていうのが入ってるんですね。
うんうん、
で、なぜこのプレゼンを聞かなきゃいけないのか、
うん、
何を聞かなきゃいけないのか、
うん、
どうやって聞くのか学ぶのか、で、これを聞いて学んだらどうなるかっていうのがね、この四つのマットの中で語られるんですね。で、これね、バーニス・マッカーシーさんって、長いことね、学校の先生だったんですけども、そのね、長い先生の教員生活の中から、生徒って4つの学び方があるなと。1つはね、なぜっていうのを語ってあげないと納得しない子。それから何を学ぶのかっていうのを語ってあげないと納得しない子。で、どうやってやるんだっていうところをね、ちゃんと言わないと納得しない子。
うん、
これ学んだらどうなるんだっていうところに興味があって、
うん、
そこを聞かないと満足しない子がいる。だからなぜっていうのをちゃんと語ってあげないと納得しない。何学ぶんだっていうのをちゃんと語ってあげないと納得しない。そういうね、4パターンあるってことが分かったんですよね。
うんうんうん、
で、バーニス・マッカーシーさんは、このね、なぜ、何を、どうやって、で、これを学んだらどうなるっていうのを、プレゼンの中でこの4つを言うと、だいたいどんな聴衆がいても、 それぞれを満足させることができるっていうのを見つけて、それをフォーマットっていう理論っていうのかな、まとめ上げたんですね。
ねえ、うん、めちゃくちゃ勉強になりました、今。
ね、うん。
本当その通りですね。
ね、うん、私なんかね、どうやってにがすごい気になる人間なんですよ。
お
うん、山口さんどうですか？
これをやったらどうなるのっていう。
あ、これやったらどうなるのね。うん、そうですよね。これでやったら儲かるのかとかっていうのもあるし、
うん、
どんないいことがあるのかっていうのもありますよね。
はい、はい。
だけど、なんでこれをやるのかってそもそも論にこだわる人もいるし、
うん、
で、何やるのっていうところもすごくね、やっぱその何っていうところ聞かないともう全然、満足しない人もいるんですよね。うん。
本当全部知りたいですよね。特に、そう、私は最後の部分を知りたいけど、うん、でも一通りやっぱ知りたいなって今思ったしね。うん、
で、まあ、どれか一つっていうのはなくて、結構複合だと思うんですよね。
うん、
だけど、その中でやっぱ、どれが一番強いかっていうのは人によって違う。
うん。うん。うん。
でね、これをね、そのプレゼンの中に入れとくと、
はい、
それを冒頭に入れとくと、聞き手にとってどんないいことがあるかっていうのを最初に入れとくと、あ、じゃあ聞いてみようかっていうのが早い段階で、
うん。
うん。聞き手の中で、モチベーションとして、心の中に生まれるんで、その後ずっと聞いてくれるんですね。
まず結論の部分を言うということですか？
結論の部分ですね。このフォーマットに従って、うん、
なるほど、
うん。これを、今日の、例えば、まあ、なんとか研修でもいいし、プレゼンでもいいし、それを聞くとどんないいことがあるかっていうのを、このフォーマットの形式に従って言うというのを、
うんうん、
私はすごく最近よく言ってるんですよ。
素晴らしい。うん、
例えばね、私、プレゼンの研修をやるときに、このフォーマット使って、まあ、説明するんですけども、例えば最初のなぜのところね、なぜのところって、やっぱりこう知りたいしているんですよね。例えばね、どういうふうに言うかっていうと、御社の社員さんのスキル診断をした結果、プレゼンテーション能力に対して苦手意識を持っている人が多いことが分かった。で、この苦手意識持った人たちをそのまま放置してたら、御社のブランドイメージにマイナスの印象を与えてしまう。だから、プレゼンテーション研修でプレゼンテーションのスキルを高めなきゃいけないんですよ。
うんうん、
で、まずフォーマットのホワイ、なぜのところで言う。
うん、
でもね、何をっていう人とどうやって学ぶのかとか、どう、学んだらどうなるかっていう人に対してまだ答えてないんで、何をっていうのを知りたい人に対しては、聞き手が行動したくなるようなプレゼンテーションを行うのに必要なスキルっていうのを学び、すべて学びます、
うん。
具体的なスキルとしては、プレゼンテーションの内容の見つけ方とか、構成の仕方とか、発表の仕方とか、あるいはプレゼンテーション終わった後の質疑応答をどうやってうまく取り行うか、そういったことを学びますよと。
うんうん、
でね、まだね、どうやってやるのかっていうところに興味がある、うん、答えてないのね。
はい。
で、どうやってっていうのに興味がある人向けには、この2日間の研修では、理論と実技をバランスよく学びます。行います。で、実際にプレゼンテーションをやってもらって、作成してやってもらってね、体験してもらいます。
うん。うん。
また、お互いにこう、お互いのプレゼンをフィードバックし合うことで、なんていうのかな、フィードバックし合う文化っていうか、フィードバックの仕方っていうのがわかるんで、この研修で、学んだ人はフィードバックの仕方までわかるから、もうこの2日間の研修が終わった後でも、お互いにこう学び合えるような、その学びの技術を定着させる、そんな練習法っていうのを使います。
うん、
というのがこのどうやっての話ね。
うんうんうんうん、
で最後に、まあ、山口さん一番関心ある、これ学んだらどうなるかってとこなんですけども、まあ、これを学ぶと、プレゼンテーション準備にね、かかるめんどくささとか、痛みとかっていうのがなくなる、あるいはすごく軽減されるんで、準備に対して前向きな気持ちになる。
うん、
で、これまでと同じ時間で目的を達成できる効果的なプレゼンテーションっていうのができるようになります。もしかしたらもっと短い時間できるようになるかもしれない。で、これによって、結果的に御社のブランドイメージっていうのが向上して、お客様からの信頼感が高まりますよ。
うん、
というのを私のプレゼンテーション研修の冒頭でお伝えすると、うん、一応この4人のね、なぜ知りたい人、何を知りたい人、どうやって知りたい人、そしてこれ学んだらどうなるっていうのを知りたい人に対して、早い段階で答えてアメリットを感じてもらえるっていう。
うん、素晴らしい。 いやー、これいいですね。
いいでしょ？
とってもいいです。うん、もう早速、それで考えてみようと思いましたし、うん、なんかプレゼンでももちろんなんですけども、
うん、
例えば、うん、まあ営業もね、プレゼンの一つだと思うんですけど、うん、営業とか、なんかいろんなところに使え、そうです
ね。いろんなところに使えると思いますよ。
広告連絡相談とかね、うん、そういう場面とかでも。
うん。うん。
いやー、ちゃんと、本当だ、よく相手の立場になってって言いますけども、
うん、
全然ね、そういうふうになかなか考えられないことって多いですけど、このフォーマットがあると自然に、
そうなんですよね。
に立てますもんね。
うん。このバーニース・マッカーシーさんは、相手の立場って言って、その相手を4分類してくれてるんですよね。
へぇー。
その、なぜ知りたい人、何を知りたい人、どうやってを知りたい人、これ学んだらどうやって、どうなるっていうのを知りたい人、
うん。
で、そこに全部網羅的に情報を与えることで、
うん、
本当にどんな、まあ相手の立場になるんだけれども、どんな相手の立場にでもなることができるよっていうふうに言ってる。
なるほど。うん、いやー、すごい。とっても今日学びになりました。
ありがとうございます。いや、いつも学びになってるでしょ。
大丈夫ですよ。いつも。はい。すいません。学びになってますが。
ですよね。
なるほど。もうぜひ、そのね、今日はそのフォーマットのことを伺いましたけども、うん、東さんに直接いろいろご相談すると、またさらにしっかりとプレゼンテーションのコーチしてくださいますので、うん、ぜひ番組概要欄のホームページからもお気軽にお問い合わせください。
お願いします。
はい。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。